目次3ページ。人口と世帯数4ページ。災害から命を守るために5ページ。特集、日米対抗ソフトボール2024、6ページ。映像通報システム、ライブ119、7ページ。子供子育て、8ページ。生き生きライフ、9ページ。見逃せない情報、10ページ。歩く博物館、11ページ。暮らしの中に、12ページ。図書館、13ページ。みんな活躍、14ページ。交流都市、15ページ。宮ゼミ、16ページ。スケジュール、17ページ。街角写真館、18ページ。目次、終わり。人口と世帯数、令和6年4月1日現在、男性 63,327、対前月比マイナス219、女性 64,231、マイナス135、合計 127,558、マイナス354、世帯 58,973、プラス59。災害から命を守るために、地震や風水害、噴火など、突然起こる災害から自分や家族を守るためには、普段から備えておくことが大切です。住宅やブロック塀の倒壊を防ぐ。過去の地震で倒壊した建物の多くは、昭和56年5月31日以前に建てられたものです。耐震補強工事を行うと、震度6から7程度の地震では倒壊しないとされています。我が家の専門家診断、令和6年度で終了。専門家を派遣し、耐震診断します。対象、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅、料金無料。木造住宅の耐震改修、令和7年度で終了。壁や基礎の補強、屋根の軽量化など、木造住宅の耐震改修にかかる費用の8割、上限100万円を補助します。高齢者65歳以上のみ、または障害者が居住する場合は、補助金を上乗せ、上限プラス20万円します。対象、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅、ブロック塀などの撤去、改善補助金、地震が起きた時に道路に面しているブロック塀などの倒壊や転倒による被害を防止するため、ブロック塀などの撤去と改善費用の一部を補助します。撤去、緊急輸送路、避難地沿い、1敷地につき上限30万円、それ以外の避難路、道路沿い、1敷地につき上限20万円。設置、フェンスなど、1敷地につき上限16万6千円。生垣、1敷地につき上限33万3千円。問い合わせ、建築住宅課、電話 22-1229。日米対抗ソフトボール2024。ジャパンバーサス USA。 7月4日木曜日、バンテリンドーム名古屋、愛知県名古屋市。7月6日土曜日、富士山スタジアム、静岡県富士宮市。7月8日月曜日、横浜スタジアム、神奈川県横浜市。1998年7月第9回世界女子ソフトボール選手権大会、現在のワールドカップの開催に合わせて、富士宮市山宮に本格的なソフトボール専用球場富士山スタジアムが建設されました。その後も富士宮市は国内外の大会の誘致や競技の普及活動に積極的に取り組んでおり、長年日本女子ソフトボールリーグや全国大会などの 開催地となっています。ソフトボールは2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックで2大会ぶりにオリンピック競技として復活することが決定しており、その前哨戦となるワールドカップファイナルが日米対抗ソフトボール2024直後の7月15日から21日にイタリアで開催されます。ワールドカップ、オリンピックへと続く戦いの幕開けとして、世界最強、最大のライバルの日本とアメリカが激突する日米対抗ソフトボール2024がついにここ富士宮市で開催されます。地元小学生に聞くソフトボールの魅力、スピード感、緊迫感のある試合展開、駆け引き。ソフトボールではホームベースから投手板や外野フェンスまでの距離、各塁間の距離が野球と比べて短く、豪快でスピード感、緊迫感のある試合が展開されます。間合いを取りながら、緩急や高低を使って投球するピッチャーと、頻繁にセーフティーバントを狙うバッターとの間では、緻密な駆け引きが行われます。守備に少しでもミスがあると、内野ゴロでもセーフになることが多いため、正確に捕球し素早く送球できる高い技術が必要です。球場の大きさ、ソフトボール、ホームベースから外野フェンスまでの距離、女子 67.06 メートル以上、男子 76.20 メートル以上、塁間の距離 18.29 メートル、ホームベースから投手板までの距離、女子 13.11 メートル、男子 14.02 メートル。野球、ホームベースから外野フェンスまでの距離、推奨 97.534 メートル以上、両翼 121.918 メートル以上、中堅、塁間の距離27.431 メートル、ホームベースから投手板までの距離 18.44 メートル。野球と同じ違うソフトボールの基本ルール。塁間の距離が短いソフトボールでは、守備者と打者、走者が接触するクレスプレーを防ぐため、一塁に守備者用の白ベースと打者、走者用のオレンジベースが置かれています。ダブルベース。また、ホームベースと一塁の中間からファールラインの外側に91センチの幅で3フットレーンが設けられており、打者、走者は原則このレーンの中を走ります。私たちも大会を応援しています。富士宮ドリーム。ソフトボールの魅力は、違う小学校の仲間が集まり、協力しながらグラウンドを整備したり、ルールを教え合うなど、普段から絆を深めています。声を出し合って試合に勝てた時、みんなで喜び合えるのがとても楽しいです。いつも練習場として使用している場所で大会が開催されることを知り、とても嬉しいです。プロの選手と小学生のプレーの違いを早く見たいです。野球と同じ違うソフトボールの基本ルール。野球とは異なり、ソフトボールでは、走者がリードすることは禁止されています。ボールが投手の手から離れるまで、走者は塁を離れることはできないため、バッテリーにミスがない限り、盗塁はなかなか成功しません。しかし、守備者のミスが得点に直結しやすいため、バントを多く用い、一か八かで三盗、三塁への盗塁を試みるケースも多くあります。26年前の熱狂、世界女子ソフトボール選手権大会激闘編、オーストラリアを除く上位4チームが2000年シドニーオリンピックへの出場権を手にする大会として、各チームの意地とプライドをかけた熱い戦いが連日繰り広げられました。激闘の結果、絶対王者として 最有力だったアメリカが優勝し、2位オーストラリア、3位日本、4位中国、5位カナダがシドニーオリンピックへの出場権を獲得しました。
災害現場と消防を映像でつなぐ映像通報システム、LIVE119。問い合わせ、富士市、富士宮市、消防指令センター。富士市消防防災庁舎5階。電話、0545-55-2857。ファックス、0545-54-1341。映像通報システム、LIVE119 とは、火災や救急などでスマートフォンから119番通報をしたときに、通報しながら映像や位置情報などを消防指令センターに送ることができるシステムです。119番通報の内容によって、消防指令センターが LIVE119 の活用が必要と判断すると、通報者のスマートフォンに URL 付きの SMS、ショートメッセージサービスが届きます。スムーズな救命・救急活動につなげるための LIVE119。映像・動画や写真を送れます。通報者はスマートフォンのカメラ機能を使って現場の状況を撮影しながら消防指令センターとやり取りできるため、出動中の消防隊や救急隊は現場の状況をいち早く知ることができます。映像を見ながら処置を行えます。心肺停止や多量の出血など命に関わる危険性が高い人がいる場合は、心臓マッサージや止血の処置方法がわかる映像を消防指令センターから受け取ることができます。初めての場合でも、消防指令センターからの指示や映像によって落ち着いて処置や手当を行うことができます。位置情報を知らせることができます。通報者が現場の住所がわからなくても消防隊や救急隊が正しい位置情報を把握することができます。設定メニューで位置情報サービスをオンにしてください。注意してください。現場はとても危険です。LIVE119 を利用中に転倒したり交通事故に遭わないように周囲の状況を確認し安全な場所から撮影してください。撮影中、周囲の人から何か指摘された場合は消防指令センターからの依頼で行っていることを伝えてください。映像を送信するときなどにかかる通信料は通報者の負担となります。ご理解、ご協力をお願いします。子育て。このコーナーでは、妊娠中、子ども、子育てに関する情報をお知らせします。ユニークな遊具で遊べる大中里公園。西保育園の隣にある大中里公園には、花をモチーフにした複合遊具や、蜂の巣の形をしたジャングルジムなどがあります。バリアフリートイレにおむつ替えシートが設置されているので、子供連れでも安心して利用できます。コアラ教室、言葉を育む遊びを紹介します。子育ての困りごとも相談できます。時、6月5日水曜日、午前9時から10時。ところ、療育支援センター、コアラ。問い合わせ、療育支援センター。電話 22-6868。おもちゃ病院。壊れて動かなくなったおもちゃを修理しています。時、5月19日、日曜日。午後1時から2時。ところ、大藤交流センター。問い合わせ、児童館ラッコ。電話 21-3715。遊びの教室、歌や手遊び、紙芝居、工作、体操、わらべ歌などで一緒に遊びます。 時5月8日から29日の水曜日、午前10時から11時、ところ5月8日から22日、大藤交流センター、5月29日、芝川子どもふれあい広場、問い合わせ児童館ラッコ、電話 21-3715、急な病気、問い合わせ静岡子ども救急電話相談、電話#8000または054-247-9910、時平日午後6時から翌日午前8時、土曜日午後1時から翌日午前8時、日曜日祝日午前8時から翌日午前8時、救急重症の時は迷わず119へ、虐待かも、問い合わせ児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く、お近くの児童相談所につながります。時24時間、問い合わせ子ども未来課家庭児童相談係、電話 22-1230、 時平日午前8時30分から午後5時15分。悩み相談、いじめや不登校、生活態度、就労などどんなことでも相談できます。問い合わせ青少年相談センター、電話 22-0064、 いじめ110番、電話 22-1252、 時平日午前9時から午後4時30分、第2、第4水曜日は午後8時まで。ママトークベイビッチ、妊婦や1歳未満の赤ちゃんを育てるママやパパなどが参加するトーク会です。5月のテーマ、転入ママだからこその悩みを聞こう、話そう。時5月22日水曜日、午前10時から11時30分。ところ保健センター2階。問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。 催し募集、森のうち、南陵の森で色水を作って遊びます。時5月25日土曜日、午前9時30分から12時。ところ富士山環境交流プラザ、問い合わせ富士山環境交流プラザ、電話 59-0050、 休館日火曜日。男女共同参画フォーラム講演会、自分らしさを育む多様性時代の子育てをテーマに、実体験を交えて子育てのヒントや子どもたちに伝えたいメッセージなどをお話しします。時6月30日日曜日、午後1時30分から3時15分。ところ総合福祉会館安藤記念ホール。問い合わせ男女共同参画センター、電話 22-0341、 日曜月曜日祝日を除く。アトムキッズの親子体操教室、親子で思い切り体を動かしてリフレッシュします。時6月22日土曜日、午前10時から11時。ところ総合福祉会館安藤記念ホール。問い合わせ男女共同参画センター、電話 22-0341、 日曜月曜日祝日除く。キックバイク教室、キックバイクの乗り方や交通ルールを学びます。時6月8日土曜日、1午前9時30分から10時15分、2午前10時30分から11時15分、 ところ、保健センター、北側駐車場。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。絵本とわらべ歌の会。歌声と一緒に体をゆすられ、赤ちゃんも心地よい時間を過ごせます。時、5月14日火曜日、午前10時から11時。ところ、西公民館集会室。問い合わせ、社会教育課、電話 22-1186。お知らせ、子供のことで心配事はありませんか？気になることや思い当たることがある場合は、通学している学校へ相談してください。相談員と学校の先生がサポートします。問い合わせ、学校教育課、電話 22-1185。地域ライフ。このコーナーでは、シニア、健康、医療、介護、障害に関する情報をお知らせします。あなたは大丈夫？正しくしろう。歯磨き。歯磨きなどで口のケアをすることは、感染症を予防するなど、全身の健康を守ることにもつながります。正しい歯磨きができていないと、歯の表面や歯と歯茎の境目に、歯垢、プラークが溜まります。歯垢 1mg の中には、約1億以上もの細菌がいるため、歯垢を放置すると歯石になり、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。歯垢は水を含んで口をゆすぐだけでは落とせません。歯と歯の間や歯茎と歯の境目などを意識して磨き、歯垢や汚れをしっかり取り除くことが大切です。歯ブラシの選び方。1、ヘッドが小さい歯ブラシを。歯と歯の間や歯と歯茎の間の細かい箇所、奥歯に毛先が届きやすくなります。2、普通の硬さの歯ブラシを。歯茎を傷めずにしっかりと磨くことができます。ただし、歯周病の人や歯茎が弱い人は柔らかいものを選びましょう。3、背もたれの部分が薄い歯ブラシを。奥歯を磨くときにスムーズに口の奥に入れられます。定期的に歯ブラシの交換を。ブラシの毛先が開くと、毛先が歯に当たりにくくなります。長い間使用していると、毛先が開いていなくても、ブラシに弾力がなくなり、歯垢や汚れを取り除きにくくなります。1ヶ月を目安に、歯ブラシを交換しましょう。磨き方。歯ブラシの持ち方。鉛筆を持つように軽く持つ。毛先の当て方。ブラシの先を歯と歯茎の境目や歯と歯の間にきちんと当てる。前歯の裏側を磨くときは、ブラシを縦にして歯にしっかり当てる。力加減。毛先が広がらない程度の弱い力。150g から 200g で磨く。動かし方。5から10ミリを目安に小刻みにブラシを動かして磨く。口の周りの筋肉を動かそう。口の周りの筋肉を動かし、噛む力や舌の動きの低下を予防すると、口の中の健康を保てるだけでなく、誤嚥性肺炎の予防につながります。ブクブクうがいをする。1分程度行うと口周りの筋トレになります。よく噛んで食べる。唾液の分泌により、食べ物のカスや細菌を取り除き、虫歯や歯周病予防にもつながります。大きく口を開けて動かす。会話をしたり、歌を歌うときに、大きく口を開けて動かすと、飲み込む力の低下を予防します。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。
催し、募集、初心者向け、 筋肉若返り塾、ストレッチやマシンを使ったトレーニングを行い、筋力の若返りを目指します。時、7月3日から24日の水曜日、全4回、午前9時から12時、ところ、保健センター、機能訓練室、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727、催し、募集、スロトレ指導者養成講座、ゆっくりとした動作や少ない回数で筋肉に負担をかけるスロトレの基礎知識や実技実習、ビデオ体操、地区でのスロトレの広め方などを学びます。時、7月1日から8月5日の月曜日、7月15日を除く、7月16日火曜日、全6回、午前9時30分から12時、ところ、保健センター、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727、催し、募集、介護に関するよろず相談会、地域包括支援センターの初任介護支援専門員が介護や生活の相談に応じます。また、介護にかかる費用をテーマにしたセミナーや骨の強度測定を行うほか、ウェルシアの管理栄養士が健康相談に応じます。時、5月16日木曜日午後2時から4時、ところ、ウェルシア宮原店、宮原321-2、問い合わせ、富士宮市地域包括支援センター、電話 22-1591、催し、募集、体チェック、体の健康状態をチェックします。出張体チェック、時、5月22日水曜日、午前10時から12時、ところ、イオンモール富士宮1階、桜コート、夜のプレミアム体チェック、時、6月6日木曜日、午後5時30分から6時30分、ところ、保健センター、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727、催し、募集、転倒骨折予防講座、高齢者は心身の活力の低下、フレイルによって転倒骨折しやすくなります。食生活や口腔ケア、認知症についての講話のほか、筋力アップのための運動を行い、フレイルを予防します。時、7月2日から30日の火曜日、7月16日を除く全4回、午前9時30分から11時、ところ、駅前交流センターキララ、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727、催し、募集、脳トレボランティア養成講座、認知症についての基礎知識や認知機能の低下を予防する運動、コグニサイズ、脳活性化レクリエーションなどを学び、地域で脳トレを広めるボランティアを養成します。時、7月1日から8月26日の月曜日、7月15日、8月12日を除く、7月16日火曜日、全8回、午後1時30分から3時、ところ、保健センター、問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。お知らせ、不妊、不育症治療費助成、不妊治療や 不育症治療を受ける夫婦の治療費を助成します。対象、子供がいないまたは子供が一人の夫婦。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。お知らせ、令和6年度、集団検診。集団検診の予約が始まります。令和5年度に集団検診を受けた人には、申し込みはがきが届きます。内容、特定健康診査、計測、血圧、血液検査、尿検査、心電図、診察、対象者、昭和60年3月31日以前に生まれた国民健康保険後期高齢者医療保険加入者、胃がん検診、バリウム検査、大腸がん検診、免疫弁鮮血検査、平成2年4月1日以前に生まれた人、前立腺がん検診、血液検査、昭和50年4月1日以前に生まれた男性、肝炎ウイルス検診、血液検査、昭和29年4月2日から昭和60年4月1日に生まれた人で、過去に受けたことがない人、乳がん検診、マンモグラフィー、昭和60年4月1日以前に生まれた女性で、前年度受けていない人、申し込み、電話5年度に集団検診を受けてない人、または初めて受ける人は、事前にお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。お知らせ、いざという時に備えて、見守り SOS ネットワークへの登録を、市と警察署が行方不明になる可能性のある人を事前に把握できると、いざという時に早期発見、早期保護につながります。対象、道に迷う、名前が言えないなど、家に帰れなくなる可能性のある人。問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591。お知らせ、集団婦人科検診、子宮頸がん検診、乳がん検診。子宮頸がんは女性が発症するがんで、最も多く20代から40代の女性に増えています。死亡原因の上位に入る病気のため、自覚症状が出る前に発見し、早期治療につなげることが大切です。集団婦人科検診では、子宮頸がん検診と乳がん検診を同じ日に受けられます。子宮頸がん検診のみ受診することもできます。乳がん検診のみ受診したい場合はお問い合わせください。両方の検診を受診したい人、対象、令和5年度に子宮頸がんまたは乳がん検診を受けていない40歳以上の女性、子宮頸がん検診のみ受診したい人、対象、令和5年度に子宮頸がん検診を受けていない20歳以上の女性、共通、時、6月21日金曜日、7月9日火曜日、24日水曜日、8月30日金曜日、9月17日火曜日、25日水曜日、10月1日火曜日、21日月曜日、11月11日月曜日、21日木曜日、ところ保健センター、10月1日火曜日のみ芝川会館。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。 お知らせ、スマホやパソコンから食と生活習慣のチェックを、県と静岡社会健康医学大学院大学が実施するインターネットサイト、食と生活習慣チェックで質問に回答すると、栄養素ごとに食生活の改善点がわかります。対象、18歳以上の人。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727。お知らせ、一人で悩まず相談してください。 生活の中で困りごとのある場合はご相談ください。一緒に考え、解決に向けてお手伝いします。家族や地域、友人などからの相談も受け付けています。問い合わせ、福祉総合相談課、電話 22-1561、社会福祉協議会、電話 22-0094。お知らせ、地域包括支援センターへの相談を。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活ができるように支援しています。高齢者の生活全般に関する相談や、介護予防、認知症、権利擁護に関することなどの相談に、保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士などの医療、介護、福祉の専門職が応じます。気軽に利用してください。問い合わせ、高齢介護支援課、電話 22-1591。
見逃せない情報。このコーナーでは、催し、募集、お知らせ、国保、年金、補助、助成、事業者に関する情報をお知らせします。催し募集、芝川日和梅の里稲子祭り、梅の販売や出展、ステージ発表、芝川踊りコンテストを行います。時、6月9日日曜日、午前10時から午後2時30分、ところ、新稲子川温泉ゆうとりを、問い合わせ、観光課、電話 22-1155、市営住宅入居者募集、市営住宅の7月入居者を募集します。問い合わせ、建築住宅課、電話 22-1163、第35代ミス富士山コンテスト出場者募集、市の観光大使として富士宮市と富士山の魅力を PR する明るくほがらかで健康的な女性を募集します。一次審査、最終審査、時6月8日土曜日午後6時30分から、ところ市役所7階特大会議室、7月10日水曜日午後6時30分から、浅間大社祈祷殿で授与式を行います。問い合わせ、富士宮市観光協会、電話 27-5240。 静岡県市町村対抗駅伝競争大会、練習会参加者募集。11月30日土曜日に開催される第25回静岡県市町対抗駅伝競争大会の代表選手を選考する練習会を行います。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1190。 市民文芸富士宮第51号作品募集、小説、戯曲を含むや随筆、評論を含む、詩、短歌、俳句、川柳の作品を募集します。問い合わせ、文化課、電話 22-1106。第44回市民歩け歩け運動、湯野公民館から芝川公民館まで歩きます。子供から高齢者まで参加できます。時5月26日日曜日午前8時30分から午後3時30分。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1190。 第45回富士宮市民スポーツ祭参加者募集、年間29種目の競技を開催します。スポーツを通して地域の人と親しみ、明るく住みよい街づくりを目指しています。最新情報は市公式ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1190。 富士のふもとの大博覧会2024。富士山周辺の市町、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町の食材が集まるグルメイベントです。富士宮のお店も多数出店します。時、5月25日土曜日、26日日曜日、午前10時から午後4時、ところ、富士山メッセ。問い合わせ、富士山メッセ。電話、0545-65-6000。第42回、富士宮市民文化祭。富士宮市文化連絡協議会に所属する団体が、日頃の成果を発表します。展示部門、絵画、写真、書道、茶道など、時、6月7日金曜日から9日日曜日、午前9時30分から午後5時、最終日は午後4時まで。お茶席、流礼は、8日土曜日午前10時から、なくなり次第終了します。ところ、総合福祉会館、ふれあいロビー、会議室など。舞台部門、詩吟、合唱、琴、大正琴、リード合奏、琵琶など。時、6月9日日曜日、午後1時から3時。ところ、総合福祉会館安藤記念ホール。問い合わせ、文化課、電話 22-1106。技能功労者表彰、対象者募集。令和6年度技能功労者表彰の対象者を募集します。募集職種、とび職、造園師、左官、建具職、理容師、美容師、時計修理工、菓子製造職、和洋裁師、調理師、建築板金工など、その他、技能を必要とする職種。問い合わせ、商工振興課、電話 22-1154。浜名湖花博2024。人、自然、テクノロジーの架け橋。レイク浜名デジタル田園都市をテーマに、色とりどりの花が会場を彩ります。富士宮ブースも出展します。浜名湖ガーデンパーク会場。時、6月2日日曜日まで。浜松フラワーパーク会場。時、6月16日日曜日まで。その他、富士宮ブースは浜名湖ガーデンパーク会場で5月12日日曜日から17日金曜日まで出展します。問い合わせ、花と緑と水の花、電話 22-1168。事業者、市公式 LINE でクーポンを配信できます。市公式 LINE を使って、お店で使える割引やプレゼントなどのクーポンを配信できます。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。国保年金、離婚時の年金分割制度。離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金にすることができます。離婚後2年以内に手続きが必要です。問い合わせ、富士年金事務所。電話、0545-61-1900。お知らせ。草刈りなどで出た大量の雑草を捨てるときは、草が枯れてから市の指定袋に入れ、燃えるゴミの日に集積所へ出してください。その他、1回につき1袋ずつ出してください。問い合わせ、生活環境課、電話 22-1137。固定資産税、家屋の減額措置。次の改修工事を行うと、翌年度の固定資産税、 家屋分が減額されます。詳しくは工事着手前にお問い合わせください。1、熱損失防止、省エネ改修。2、住宅耐震改修。3、高齢者等居宅バリアフリー改修。問い合わせ、資産税課、電話 22-1249。水道メーターの取り替え。設置後7年を経過した水道メーターを無料で取り替えます。市から委託を受けた指定給水装置工事事業者が6月に訪問します。メーターボックスの周りや上に作業の支障となるものを置かないでください。対象、青木、顎山、馬見塚、上城、下城、小陣川、戸上東町、中原町、星山、宮原、山本。問い合わせ、水道業務課、電話 22-1158。補助助成。小規模森林整備補助金。1ヘクタール未満の森林を整備する場合の費用の一部を補助します。補助金額、整備費用の2分の1、上限額50万円。森林が道路や河川に接している場合は、整備費用の3分の2。問い合わせ、農業政策課、電話 22-1153。博物館。富士宮市は数多くの文化財が点在する歴史の街です。街の魅力的なスポットを訪ね歩き、身近に見て、触れて、感じてみませんか？ふるさと再発見、上野地区、小陣川浅間神社と小陣社。小陣川浅間神社には、小陣川の氏神が祀られています。富士郡神社名鑑、1929年刊行には、小陣川村内にあった浅間神社、熊野神社、八幡宮を、文政5年、1822年に合祀し、複数の神や霊を一つの神社に祀ること、社殿を造営したことが書かれています。現在も境内には、笠森稲荷大明神、放送、天然痘などの伝染病から地域を守るために祀られるもの、や、天明4年、1784年、共和元年、1801年と記された石灯籠が残っており、祭礼の時には鳥居の前に、熊野大神宮、浅間大神宮、八幡大神宮の上りが建てられます。境内に建てられた小陣社、明治5年、1872年、政府が学生、日本最初の学校教育に関する制度で、大、中、小の各学区制により、各学区に一つずつ学校を設けようとした、を定めたため、全国各地に小学校が創立されました。市内では当時の上城村、下城村、小陣川村、馬見塚村を学区とした小学校、扶養館が上野地区に創立されました。富士宮市史事下巻、1986年刊行には、明治8年、1875年頃に、扶養館から独立し、小陣川浅間神社の境内に、小陣社が創立されたことが書かれています。当時の富士郡、現在の富士宮市と富士市のほとんどの地域では、神社や寺の建物が学校の校舎に多く転用されていましたが、小陣社は珍しい洋風建築の校舎でした。明治18年、1885年に、小陣社は廃校となり、現在は境内に 精進者跡の石碑が残されています。問い合わせ、文化課、電話 22-1187、ファックス 22-1209。
暮らしの中に、一人一人が少し工夫するだけで、誰かの優しい暮らしにつながります。できることから一つずつ、暮らしの中に取り入れてみませんか。富士山を守り、未来につなぐ富士山 SDGs。富士宮市に住む私たちが、これからもずっとこの町で住み続けるために、みんなで取り組む目標です。できることから一つずつ、一人一人が意識して行動しましょう。ここでは富士宮市の取り組みを紹介します。市民、企業、行政が一体となり、活力のある持続可能な街づくりを進める。市は市民や企業、NGO、NPO などの知識やアイデアを活用したり、多くの関係者を結びつけるなど、パートナーシップ推進の中核を担っています。市民活動団体や異業種との連携や交流を通して、新たな提案や事業を促進しています。富士山 SDGs 推進パートナーとの交流。55の企業団体が富士山 SDGs 推進パートナーとして登録し、令和5年度は交流会を2回開催しました。障害福祉サービス事業所と企業が連携して、ふるさと納税返礼品を制作したり、市民団体と店舗が連携してイベントを開催するなど、業種を超えたマッチングが生まれ、新たな事業が実現しています。問い合わせ、企画戦略課、電話 22-1113。コミュニケーション手段を増やす手話。今日、手のひらを下に向け、両手を2回上下させる。お祭り、両手で丸を作り、肩の上でおみこしを担ぐように上下に揺らす。1週間。1、右手の三指を立て、内側にした左手の手のひらにつける。2、右手を右に動かす。右手を止めた位置で開く。問い合わせ、障害療育支援課。電話 22-1145。 図書館。問い合わせ、中央図書館。電話 26-5062。 ファックス 26-1284。 西富士図書館。電話 54-2020。 ファックス 54-2277。 芝川図書館。電話 65-2802。ファックス 68-3811。 こんにちは、図書館です。新しく録音図書とデイジー図書や展示資料、大活字本が入りましたのでご紹介いたします。録音図書、イソップ1、世界の童話シリーズ。デイジー図書、恋の広報富士宮、令和6年4月号。恋の県民だより、令和6年4月号。展示資料、展示広報富士宮、令和6年4月号。展示県民だより、令和6年4月号。展示毎日、4月7日、14日、21日、28日号。テルミ令和6年4月5月号。ふれあい羅針盤、令和6年4月5月号。大活字本、阪急電車、上下、有川博、著。上位内、上下、池波正太郎、著。この他にも、録音図書とデイジー図書や展示資料、大活字本がありますので、ご希望の作家や資料がありましたら、お問い合わせください。お電話お待ちしております。通常休館日、月曜、芝川図書館は火曜日、毎月第4金曜日、祝日、月曜日にあたる場合は翌日も、ただし土曜、日曜にあたる場合は開館。年末年始12月28日から1月3日まで、 中央図書館は毎週水曜、木曜、金曜日は午後7時まで開館します。私立図書館ウェブサイト、図書の予約、検索、貸し出し延長もできます。市公式ウェブサイトからアクセスを。みんな活躍。育児中の女性が仕事に復帰したり、男性が積極的に家事や育児に関わるためには、家族はもちろん、職場や地域のサポートが必要です。それぞれの立場の人が望む暮らしをするために、できることを考えてみませんか。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2727、NPO 法人、母力向上委員会、電話 78-0741。育児や仕事に関する考え方は様々です。男らしさや女らしさなどのように、これまでの経験や価値観などによって、無意識に思い込みや決めつけをしていることがあります。例えば、育児の場面では、ママがやるのが当たり前や、パパは手伝うなど、母親が主役という思い込みをしている人が多く見られます。こんなことを思っていませんか？家事や育児は女性の方が得意だ。男性は働いて家計を支えるものだ。男性が持ってきている弁当は妻が作ったものだと思う。デパートや病院などで男性が受付をしていると違和感がある。仕事で定時に帰る男性はやる気がない。単身赴任をするのは男性だ。子供が病気の時は母親が仕事を休んで迎えに行くものだ。家事や育児が得意な男性もいれば、家計を支える女性もいます。育児中に仕事で活躍したい、家事・育児に専念したいと望むのは人それぞれです。男性が数ヶ月も育児休暇を取得する必要はない。男性は子供の体調が悪い時に看病のために仕事を休めない。育児中の女性には責任のある仕事を任せられないなどの思い込みや決めつけは、その人たちの選択肢を奪うことになります。男性も育児休暇、育休を取得しています。厚生労働省、令和4年度雇用均等基本調査によると、17.1% の男性が育休を取得しています。しかし、取得期間が数日であったり、取得しても家事や育児をしない人、できない人も多いなど、様々な課題があります。実際に育休を取得した男性の声を紹介します。30代会社員、一人目の子、育休1ヶ月取得。沐浴や買い物、夜泣きの時にあやすのが私の担当です。生後2ヶ月くらいまでは、泣いてなかなか寝てくれませんでした。どうして泣くのかわからず、泣かれることがこんなに辛く苦しいことだと知りました。職場に復帰した後も、入浴と寝かしつけには間に合うように、できるだけ早く帰宅しています。30代公務員、2人目の子、育休8ヶ月取得。職場の人に相談したら、おめでたいことだからぜひ取っていいよと好意的に言っていただき安心しました。子供と一緒にいる時間も長いようであっという間なので貴重な時間だと思って過ごしています。育休を取りたいと考えている男性には早めに職場へ相談することをお勧めしたいです。育休都市、富士宮市では他の自治体と都市連携を結び様々な交流を行っています。問い合わせ、秘書課、電話 22-1112。大見八幡市との交流。日本一高い山、富士山がある富士宮市と、日本一大きな湖、琵琶湖がある大見八幡市は、神様が土を掘り、その土を運んで作ったのが富士山で、掘った跡が琵琶湖になったという伝説にちなみ、漁師で、富士と琵琶湖を結ぶ会が結成されています。昭和32年に、大見八幡市の会員が富士登山のために富士宮市を訪れたことをきっかけに交流が始まり、 昭和43年8月に国内でも珍しい夫婦都市提携を結びました。以来近江八幡市の会員は富士登山をして琵琶湖の水を富士山頂に注ぐお水取りを、富士宮市の会員は富士山の湧き水を琵琶湖に注ぐお水愛しを行うほか、スポーツや文化、教育など様々な交流をしています。児童交換会、漁師の小学6年生が夏休みにお互いの市を2泊3日で訪問しています。スポーツ、毎年漁師で開催される駅伝競争大会ではお互いに3チーム招待しています。近江八幡市はどんな町？滋賀県中部、琵琶湖の東側に接している人口8万2千人の町です。豊臣秀吉の甥、秀次によって開かれた城下町で、商人の町として発展しました。特産品には、近江牛や琵琶湖産の船寿司、赤こんにゃくなどがあります。八幡堀、琵琶湖水運の拠点として設けられた堀で、かつて多くの荷船が行き交いました。堀沿いには白壁土蔵や旧家が立ち並んでいます。安土城跡、織田信長が天下統一のための拠点にした安土城の城跡で、標高約199メートルの山にある国指定の特別史跡です。城は本能寺の変後に焼失し、現在では石垣や天守跡、本丸跡の礎石が残っています。二の丸跡には豊臣秀吉が建てた信長本廟、墓があります。
なぜみ、問い合わせ、南部公民館、電話 23-2818、藤根北公民館、電話 23-3896、藤根南公民館、電話 26-2211、西公民館、電話 22-3355、芝川公民館、電話 65-0402、湯野公民館、電話 66-0100、上野北山地域学習センター、電話 58-0256、白糸上出地域学習センター、電話 54-1750、駅前交流センターキララ、電話 22-8111、大藤交流センター、電話28-0024、富岡交流センター、電話 21-3305。料理、講座名、キララ、イタリアーノ。実施日、6月16日、日曜日。時間帯、午前。主催、キララ。夏でもさっぱり、スタミナ料理。7月6日、土曜日。午前、大藤。語学、長期講座、英会話教室。6月13日から、9月26日、木曜日。8月15日を除く、夜間、大藤、IT、スマホ初心者のためのサクサクスマホ、春、5月29日から6月12日水曜日、午後、西、スマートフォン、マスター講座、Android 限定、6月14日から7月19日金曜日、午後、大藤、写真データの整理とフォトブック作り、6月19日から7月10日水曜日、午後、ネキタ、長期講座、じっくり学ぶスマホ講座、Android 限定、6月18日から9月24日火曜日、午後、南部、ビジネス&プライベートで活用、パワーポイント講座、6月22日から8月17日土曜日、8月10日を除く、午後、西、親子、親子バランスボール、 6月2日日曜日午前、富岡、上野で親子陶芸教室、6月22日土曜日午前か午後、上野。一般教養、これからの資金運用、6月28日から7月12日金曜日午後、南部。園芸、涼を感じる夏のブルー系寄せ植え、6月9日日曜日午前、西。ぷくぷくかわいい多肉の寄せ植え。箱庭作り、6月19日水曜日午前、西。絵画、花の肖像画1、リマージュボタニック、6月6日木曜日午前、芝川。手芸工芸、紙バンドでコロンとかわいいバッグを作ろう、6月14日から28日金曜日午前、ネキタ。パッチワークでバッグ作り、6月12日から7月3日水曜日午前、白糸。エコで健康布造り、6月19日から7月17日水曜日午後、南部。梅雨時を爽やかに過ごすアロマ術、夏前に欲しいオイル&スプレー作り、6月15日土曜日午後、西。真っ白な器を彩るポーセラーツ、6月22日土曜日午前、西。子供将棋教室、6月30日から8月4日日曜日午後、ねみなみ。スケジュール、救急医療センター、健康保険証をご持参ください。変更する場合がありますので必ず事前にご確認ください。内科、小児科、外科、平日は午後7時から翌日午前8時まで、週末は午後2時から月曜日の午前8時まで、その他の休日、年末年始は前夜から翌日午前8時まで。歯科、休日及び年末年始は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分まで。問い合わせ先、富士宮市救急医療センター 24-9999。 緊急眼科医、診療時間午前9時から午後5時。5月3日、安倍眼科医院、富士市猪木。0545-61-5810。5月4日、朝岡眼科医院、富士市今泉。0545-52-0745。5月5日、山本眼科クリニック、富士市石坂。0545-21-0069。5月6日、加藤医院、富士市ひな。0545-34-0011。5月12日、渡辺クリニック、富士市原田。0545-22-1500。5月19日、足川病院、富士市中央町。0545-52-2480。5月26日、中西眼科クリニック、富士市中野。0545-36-1800。6月2日、杉浦眼科、富士市川成新町。0545-65-8500。6月9日、花咲眼科医院、富士市青葉町。0545-66-0100。医療機関が変更となる場合がありますので、必ずご確認ください。税などの納期、5月7日、固定資産税、都市計画税1期、5月28日、水道料金、下水道使用料4月分、 5月31日、保育料5月分、市営住宅使用料、駐車場使用料5月分、6月3日、軽自動車税前期分、コミュニティ FM、ラジオ F、FM84.4MHz で、富士市、富士宮市の情報を発信しています。富士宮市インフォメーション。月曜日から金曜日、1日3回、午前7時50分、午後1時30分、午後6時から、生電話インタビュー、金曜日の午後1時30分から、みんな集まれ、学校スクープ、日曜日、午前8時45分から、ときめきクラブ、放送時間約40分、介護をしている人向けの情報、金曜日午前11時から、教えて富士宮市長、第2金曜日午前7時42分ごろ、問い合わせ先、広報課 22-1119、市役所、休日会長と夜間会長、休日会長、5月5日日曜日、6月2日日曜日、午前8時30分から午後5時、夜間会長、毎週水曜日、午後7時まで、取扱業務は限られていますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、市民課 22-1134。街角写真館。舞台は富士山スタジアム。認知症ソフトボール大会。3月24日日曜日。第8回デメンティアシリーズ。全日本認知症ソフトボール大会が富士山スタジアム静岡県ソフトボール場で5年ぶりに開催されました。試合が始まると会場は12都府県から集まった認知症の人や家族、支援者など約200人の熱気と興奮に包まれました。参加者たちは同じ悩みを持つ仲間との再会を喜び合いながらソフトボールを通じて親交を深めました。来年の大会に向けて認知症の人や家族と一緒に毎月体を動かしませんか？問い合わせ、富士宮フレンドシップクラブ、下村明弘、電話 090-9941-5207。 皆さんからの感想をお待ちしています。3月号の感想を一部抜粋して紹介します。富士宮市には素晴らしいソフトボール球場があり、世界の舞台で活躍する選手がそこでプレーすることにとても誇りを感じる。ぜひ生で観戦したいと思った。表紙を見てソフトボールさくやちゃんのグッズが欲しくなった。富士宮駅伝を自宅前で応援したが、全国で活躍する大学生から市民ランナーまで写真が掲載されていたのが面白かった。こちら編集室。4月中旬、富士宮市内は色とりどりの花が咲き誇り、まさに春爛漫を迎えていました。表紙の写真を撮影しようと、お昼ごろ、うるい川に行ってみると、笑顔爛漫でお散歩中の親子に出会いました。暖かな春の陽気に包まれながら、とても暖かな気持ちになれました。新生活が始まるこの季節、楽しみながら過ごしましょう。